か申し訳ありませんでした。で今日はこのような会議を招きいただいてありがとうございました。またホタテ養殖に関しまして3つの茅ヶ崎のロータリークラブさんから支援していただいて今日その辺のお話もしようとは思いますが、本当に漁師さんたちは感謝しています。本当にありがとうございました。で今日はですね、その漁師さんたちの話、なぜホタテだったかっていう、なぜ大槌町のホタテだったかっていうお話と、それから今の大槌町の現状についてお話しさせていただければなとは思います。でですね、まず被災地の方なんですけども、私は岩手県の大槌町というところの出身なんですが、やっぱり今三陸の例えば沿岸ずっと車で走って分かるんですけども、やっぱり自治体によってやっぱりその差が出てきてます。復興のスピードに差が出てきてます。で震災の被害の大きさとかもそうなんですが、やっぱりその震災の後からどのように復興していったか、復興計画含めてなんでそうなんですけども、道路走って分かるんですが、すごく復興が早いなって感じる部分と、未だに瓦礫がまだこう散乱して片付いてない町とかっていう感じで、すごく差が出てる感じはあります。で大槌町はそのどちらかっていいますと、残念ながらやっぱり復興が遅い町です。でなぜかというとですね、やっぱり震災の被害がすごく大きかったっていうのがあるんですが、町の人の人口の10分の1、10人に1人の方が亡くなったっていうのもありますし、それから今日ちょっと画像を見せようかなと思ってたんですが、ですね、役場が町の中心にありまして、その役場にいた町長さんはじめ課長クラスの方が震災で亡くなってしまったという役場なんですけど、ちょっと撮りましたね、亡くなってしまったっていうのもありまして、最初 の, 動作が遅れてしまったっていうのもあるんですが、ずっと混乱が続いてて、役場なんですけども、本当に街の中何もない状態で、そういう状態から始まっているので、ちょっと復興もすごく遅いのが現状です。あとはですね、その平地がすごく少なかったんですが、その平地がほとんど津波でやられてしまいまして、なかなかそれで今住む場所もなかなかないというか、仮設住宅が建っている場所、今建っている場所が唯一の平地というかの場所なので、やっぱり山を崩してそこに家を建てなきゃいけないとかということで、まだまだ時間はかかるんじゃないかなというのはすごく感じてはいます。で今これ瓦礫出てきましたが、で話があちこち行きます。で大槌町は何の町かというとですね、荒巻鮭、鮭ありますけども、あれが発祥の地でもありますし、それから湧水、大槌の中には大槌川、小槌川という2つの川が流れています。でこれ綺麗な川で、まあ、湧水でも有名なんですが、残念ながら津波の時にはこの川があったがために、海からの水だけではなくて、海の水がその川を遡ってきてしまって、で川から水が溢れ出して、それによっても浸水してしまって、被害がますます大きくなってしまいました。であと大槌といえばやっぱり井上寿さんの、まあ、ひょっこりひょうたん島、 NHK でアニメありますけども、そのモデルとなったって言われている蓬莱島、今写真出てますけども、そういう島があるところが大槌町、本当に小さい町なんですが、そこが大槌町という町です。ただ話前後してますけども、小さいんですがやっぱり被害が大きかったので、なかなか今も復興が進んでないというのが現状でして、でここの役場に関しても、今災害があったものを壊すかどうかっていうのが、自治体によってやっぱりその保存した方がいいんじゃないかとか、そういうのが分かれてますが、大槌町に限ってはこの役場を残すかどうかっていうのも、まあ、そういう委員会が立ち上がって、去年立ち上がって、大学の先生とかそういう人たちがこう集まって残すかどうかっていう委員会を開いたんですが、結局町の人の意見含めて意見がまとまらないまま、そのせっかく作った会が解散してしまったりですとか、そういう感じでなんかこう見てると、こうなかなかこう話が前になかなか進みづらいなっていうのはすごく感じている部分ではあります。でこれ何かというとですね、これ防波堤なんですね。津波が来る前に茅ヶ崎は、私この前来てて思ったんですが、堤防がないんですよね。海がもうすぐ見えると思うんですが、私の住んでいる大槌っていうのはずっとその津波と戦っている町なので、こういう堤防があって海がすぐ見えないですね、町の中から。で今回の津波でどうなったかっていうと、残念ながらその町を守ってくれるはず の, その防波堤がですね、なんかもうおもちゃのブロックのように、これ一部分ですが、もうどんどんこう倒れた状態で、 で今ここに瓦礫が積み重なってますけども、その防波堤の内側のところにこう溜まった瓦礫がいっぱいあったりですとか、で、まあ、大洲市の中でも今言ったようにこの防波堤ブロックに倒れましたという話をしましたが、今もそれは片付いてない状態です。でここが私が住んでた町というか大洲市の中の安土地区なんですけども、もう家の基礎しか残ってないんですが、やっと先月ですかね、基礎がやっと壊された、やっと基礎を取る作業が進んできて、やっとこう平地というか、やっとこう綺麗な地面が見えたっていうのが今の現状です。だからやっぱりなかなか進まないんですよね。であとこれ何かというとですね、大洲市長は津波の被害も多かったんですが、火事も起こりまして、で最初は津波が来た時にテレビのニュースでもありましたが、大洲市長って連絡が取れない地域、2つの地域があったんですけども、そこの地域だったんですね。でなんでかっていうと、津波の被害も大きかっただけではなくて、火事のためにヘリコプターとか全然近づけなくてですね、情報が全く取れなくてですね、なので今こう信号機とかありますけども、信号がすごく溶けているのがちょっと見にくいですかね。津波が来てなかった部分はどうなったかっていうと、山火事とかが起こってしまって、その火事の影響で焼けてしまったので、津波と火事の影響で本当に町が本当に壊滅というか、本当に悲惨な状態になってしまいました。でこれ何かというとですね、私が育ったその中学校なんですけども、で卒業式終わった後なんで、もう卒業の文献で残ってますけども、ここが体育館だったんですが、周りもすごく火事にはなったんですけども、体育館は残ってまして、でここが遺体の安置場になりました。でうちの母とかもすごくこう人を探しにここの安置場に何度も通ったんですが、後ろにはもう卒業式のその物がもう残ったままで、でそこにたくさんこう遺体並べてたので、すごくなんかこう見るからにこう迫るものがありまして、でもここが唯一そうな置ける場所だったので、ここでずっと人を探してたらしいんですが、ここが安置場で中学校なんですけども、でその中学校の前はどうなってたかっていうとですね、車ですね、勝手に処分はできないので、車に関しては所有者があるので、全部一回ここの校庭にこう敷き詰められてますけども、全部壊れた車です。で一回そこが車の基盤になって、で今ここ片付きましたけども、次ここどうするかというとですね、ここに消防署を建てるらしいんですが、今やっと片付いてる感じにはなってますけども、震災の直後はこんな感じでした。で私は管理栄養士なんですけども、ちょっと何をしたかっていう話、震災の時の話を含めてちょっと話そうと思うんですけども、まずずっとその岩手県の大洲市町で育ってきたんですが、まあ、大学からずっと東京に来たので、もう東京の方が長い感じにはなってますけども、やっぱり震災になった時にはやっぱりどうにかしなきゃと思ってですね、やっぱり大洲市町に帰ろうと思ったんですね。で自分 の両親もいますし、まあ、親戚もいますし、それからまあ小さい町なので、もう町の人をほとんど知ってるような状態なので、なのでまあ食料とかいろいろこう手に持ってって行ったんですけども、でまずですね、何したかというとですね、避難所ですよね。で避難所に行って、で、まあ、大体最初はその食べるものがないので、何でもかんでも、ね、食べればいいっていう感じでやってたんですが、だんだんこうやって物資とかが届いてくるとですね、届いてはくるんですが、最初どういう問題があったかというと、やっぱり届くのはですね、菓子パンとかカップラーメンとかがすごく多かったんですね。で私は栄養士なので、一応こうみんなの顔色を見ると、やっぱり顔色がよく、もうそんな震災になったので顔色良くなるのは当たり前なんですが、やっぱりその心 の健康というか栄養状態が悪いと、やっぱりますますここ心ってこう病んでしまうの で何したかというとですね、やっぱりそういうカップラーメン菓子パン、まあ、食べれるだけいいんですが、栄養は取れても肝心 のエネルギーは取れても肝心な栄養素が取れないので、ちょっとその辺はどうにかしなきゃなと思ったので、やっぱりその街が元気になるには、やっぱりその自分 の心というか健康も大事だということで、町役場の栄養士さんのところに行きまして、でやっぱりそのサプリメントとかそういうのでまずは補わなきゃいけないんじゃないかということで、まあ、そういうサプリメントを全国の方に呼びかけて、まあ、運んで、でこういう時に例えばこうストレスでビタミン C がなくなるとか、例えばそういうカップラーメンとか食物繊維だけだ、ごめんなさい、カップラーメンとかその菓子パンだけ食べてると便秘になりがちだったりとか、でそうなってくると食物繊維が必要だとか、こういろいろ出てくるんですが、そういうのをまず運んで、でそれをまあみんなに取ってもらうようにして、 で今高血圧とかって書いてますけども、震災になるとですね、これもニュースで取り上げられましたが、ストレス含めて高血圧の方がすごく増えるんですね。でそれからあと肺炎、ちょっとあんまり汚いってあれですが、あまり水がないので歯磨きとかが全然できないんですね。そうすると口から菌が増えて、それで肺炎になってしまったりとか、なので震災になると、高血圧とかその肺炎がすごく問題になって、でその辺をどうにかできないかなと思って、避難所回って、で、知ってる人が多いので、話しながらこう何か改善できないかなということを知ってました。で今はここどうなってるかというと、みんな仮設に入ったので、逆にもう好きなものが食べれる状態なんですが、残念なことにこの時の食事、結構避難所生活が長かったので食べれればいいやっていう感じで、子供もそうなんですけども、お菓子とかカップラーメンとか、普段あまり食べない方がいいよとかって言われてるものをこう食べる習慣というかっていうのがついてしまったので、逆に今被災地の人どうなってるかっていうと、結構肥満な方が増えてます。で糖尿病とか、だから今そこら辺をどうにかしなきゃいけないんじゃないかなと思って、今もちょっと活動してるんですが、ちょっとそこがすごく残念なんですけど、最初は栄養不足でその病気が高血圧がどうこうっていうので、食べて食べてっていうことをやってたら、肥満とその今度糖尿病というのが増えてきてしまって、だから今度はそこを改善しなきゃいけないということで今動いている感じはあります。であとはですね、部活応援プロジェクト、全然プロジェクトって書いてますけど全然大したものではないんですが、あとは何をしたかというとですね、私の同級生が、高校の同級生が隣の町の陸前高田、ここも被害がすごく大きくて、奇跡の一本松とかっていうのをご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですが、そこの高田で高校の先生をしてるんですね。で高田高校も子どもたちが津波で部活がプールが海の周りだったので、部活の最中だったので子どもたちがもう二十何人ぐらい亡くなってしまってて、そこの学校の先生をしてるんですが、でもその子どもたちが震災から数ヶ月ぐらい経ってくるとですね、何をしたかというと、やっぱり体を動かしたい。で、彼女は野球部 の, 部長、女の人なんですけども部長してるんですが、で彼らはやっぱり甲子園に出たくてずっと練習してきたわけですよね、津波の前から。で津波になったから甲子園なくなるかというとそうではなくて、やっぱりこうだんだん落ち着いてくると子どもたちは先生のところに来て、やっぱりその甲子園に出るために練習したいって言い出したらしいんです。でその彼女はじゃあ練習しようかということで監督と話をして、でやろうと思ったんですけども、まずミーティングしようと思ったら、まず子どもたちがですね、栄養不足のためなのか貧血で倒れたらしいんですね。で何を食べてるんだろうって話をしたらですね、本当に最初部活始めた当時数ヶ月なんですけども、食べるものがやっぱり限られてたので、でさっきも言ったようにカップラーメンとかそういうのは食べてるんですけども、肝心な栄養がないので、やっぱりその貧血の鉄分とか足りなくてですね、貧血になってしまうことも多くて、で何をしたかというと、やっぱりそれを聞いてたらやっぱりどうにも至ってもいられなくなって、自分のそのホームページ持ってるんですが、そこにそういう被災地の現状を書いてですね、子どもたちにやっぱりその成長のために必要な栄養素を補給できるもの、具体的に言うと常温で持つ豆乳とか、例えば魚肉ソーセージとか、そういったタンパク質系のものなんですが、そういうものを補助支援していただきたいというのを書いたらですね、たくさんの人たちが支援してくださって、で今度はそれを持ってその高田高校もそうなんですけども、地元の釜石とか大津市とかの高校に持ってってですね、部活する子たちに配ったりですとか、あとは今給食って書いてるんですけども、最初給食、津波の後に学校が始まって給食がこう復活したんですね。で復活したんですが、なんかその友達の子供とかとお話をしてたら、給食が全然ひどいんだよねって子供が言うので、どんなものを食べてるんだろうと思って、でそこの校長先生と話をしたら、やっぱり簡易給食だったので、普通にちっちゃいパンに水とか、そんな感じの給食だったんです。で給食って聞くとすごく聞こえが良かったんですが、それがちょっと現状だったので、じゃあそこも大変だなっていうことで校長先生と話をして、部活で集めた支援だったんですけども、100番のジュースとかあったので、それを子どもたちに配って給食の足しにしてもらったりですとか、そういうこともやってきました。であとスポーツと食っていうのも今継続的にやってるんですが、やっぱり震災からこう時間経ってくるとですね、どうしてもやっぱり忘れられがちになってきまして、で最初はスポーツ選手たちが結構被災地に来て支援とかいろいろやってたんですけども、だんだん1年ぐらい経ってくると、最初の1年目はすごかったんですが、時間が経つとなかなかやっぱりこう 来てくれないというか、やっぱりこう距離ができるんですね。でそれだけだとちょっとやっぱり悲しいので、今までそのあの私は選手たちとこう栄養指導の仕事をずっとしてきたんですが、その選手たちとやっぱり被災地で何かできないかということで、継続的にあの数ヶ月に1回ぐらいですけども、選手たちが例えばバレーボールを教えた後に例えば食べることを教えたりですとか、そういうことを今実際やってます。で、あと菜の花プロジェクトとかっていうのもありますが、あの川で一人でおじいちゃんがですね、あのこれ全然食とは関係ないんですが、あの大槌川津波でもう瓦礫、川も瓦礫でいっぱいになってたんですけども、そこがすごく荒れてて、でやっぱりそれを見るのがすごく悲しい、川がすごく泣いてるっていうのを言ってるおじいちゃんがいまして、で一人で川を掃除してたんです。でたまたまあの出会ったというか、まあ、これも多分縁だと思うんですが、一人でそういうことをやってるおじいちゃんがいるっていうのを聞いて、で手伝いに行ってたらですね、あので二人でずっと瓦礫の掃除をしながら、もう果てしない川なんですけども掃除しながら、でここを黄色い菜の花でいっぱいにしたら、で春になったらまあ黄色い花が咲いて、それを見た人が元気になるんじゃないかっていう、そのおじいちゃんの夢を叶えたくてですね、ずっと手伝ってたんですけども、でそれをやったらどうなったかというと、ボランティアさんが今すごくたくさん来てくれて、やっぱりその菜の花プロジェクトっていうとすごくこう手伝いやすいというか、あのそれでツアーも組まれるようになって、もうここはもう私が手伝わなくても全然大丈夫なぐらい、あのおじいちゃんは今真ん中に話してますけども、もうなんかツアーみたいな感じ、観光みたいな感じになって今盛り上がってますけども、そういうこともしてきました。でいろいろ話をしましたが、でなんでホタテだったかというとですね、あのこういうことにはたくさんやっぱり人が来てくれるんですね。それからやっぱり子どものことであるとか、そういうところ、例えば医療関係であるとか、そういうところっていうのはあのやっぱり国の支援とか、例えば県の支援とかもそうなんですけども、支援っていうのはすごく集まりやすくてですね、動きやすいんですね。で今出てますけど、で私が一番下に言いたかったのがこのホタテなんです。なんでホタテだったか、で皆さんにも支援していただいて、あの機械を入れることができて、あの漁師さんたちはすごく助かってたんですけども、ですね、なんでホタテだったかというとですね、まずですね、大槌漁協というのは震災後初めて、あの、まあ、漁協の中で初めてあの潰れたというか倒産したんですね。今まで漁協はあの倒産することなかったんですが、経営破綻しまして新漁協になりました。で新漁協になったらどうなったかというとですね、あの国の復興復旧というその名前がつく支援は一切受けれなくなったんです。あの数十億円あの赤字というか借金をしてたので、なので大槌漁協は潰れたんですけども、潰してまあ経営破綻して、で新しい新漁協を立ち上げたんですが、それが裏目に出てしまって、新漁協になったがために津波前のやっぱり漁協と名前が違う、組織が違うということで、復旧復興という国の支援が一切受けれないということを漁師さんたちは急に言われたんです。でそれで、まあ、あの例えば建物も建てれないとか、そういう補助が受けれないということを言われて、で今ホタテの漁師がいますが、あの今8人しか、大槌湾のホタテ養殖は8人しかいないです。津波の被害があって数十人いたのが8人しかいなくなって、で左から2番目があの私が同級生なんですけども、実はでこ の, あの小学校の同級生なんですけども、津波の前までずっと会ってなくてですね、震災後にこう再会したんですね。で今何してるのっていう話をしたら、いや実はあのホタテの養殖をしてるっていうことで、で彼はですね、あのお父さんと一緒にホタテの養殖をずっと震災前からしてたんですが、津波でお父さんをあの亡くしたんですね。でやっぱりそのお父さんがやってたことをやっぱり継ぎたいっていうことで、一生懸命今ホタテを再開したいっていうことを言ってたんですが、現状はやっぱり国の支援が受けれないですとか、例えば受けれたとしても、例えばですね、船とかも数百万円する船があの9分の1出せば買えるということで、業者たちみんな喜んでというか仕事を再開したくて買ったんですが、後から消費税はあの全額負担してくださいですとか、そういうことが後から来て、すごく借金が膨らんできて、でもどうにもこうにも動けないということを聞いて、なので同級生で集まって、まずはその左から2番目にいる 彼を助けるために、小座さんという漁師なんですが、助けるためにそのホタテ養殖プロジェクトというのを立ち上げました。でその立ち上げた後にですね、今度は国のなんか今度水産庁の方から支援がまた話が来まして、あの1人ずつではなくて、ホタテを養殖する人たちが3人以上グループになれば国の支援を受けれるよということで、頑張る養殖っていうのがあるんですね。頑張る養殖支援プロジェクトというのがあるんですが、水産庁で、それをじゃあ受けるためにはどうしなきゃいけなかったか、じゃあグループになればいいんだっていうことで、彼らはグループになるんです。でも漁師さんっていうのはもともとどういうあの気質があるかというと、結局個人事業主なんですね。 で競争の中であの生きてきた人たちがいきなり国の支援を受けなきゃいけないということでこうグループになってるんですけども、やっぱりちょっと無理があるというか、で例えばそのホタテ養殖に関してもですね、あの今出てきますけども、こうあの一番上の方がもう75歳の方もいらっしゃれば、75歳70歳、まあ、高齢の方が多くて、私の同級生は40歳なんですけども、やっぱりそこにこうホタテに対しての思い入れというかやり方も全然違うんですね。例えば1年に1万個ぐらい作ればいいやっていう感じの人と、いや10万個作らなきゃいけないっていう人と、やっぱり感覚が違う人が国の支援を受けなきゃいけないというのは、いややっぱりこう一緒になってるので、やっぱり今ちょっと無理があるのかなっていうのは正直あの旗から見ててすごく思ってます。でも彼らはやっぱりその復興するためにすごく一生懸命頑張ってますけども、でまあ、その中でホタテ今8人しかいないという話をしましたが、で新漁協になって今どういう位置にホタテ養殖の業者がどうなっているかというと、新大槌漁協というのはまず定置網になります。でさっきあの紹介した小田さんが紹介してくれたあの大きな船というのはその定置網用なんですね。で漁協も一番力を入れているの で支援とかもほとんどその定置網の方に今使われている状態です。でそれ以外にもでも実は養殖でワカメ養殖とかカキとかホタテとか、ね、そういうホヤとかそういう養殖もあるんですが、でここは結局個人の養殖は個人がやってるので、なかなか個人のところっていうのは支援に結びつかないというか、結局漁協も個人にやってしまうと個人支援になってしまうので、どっちかっていうと定置網に今力を入れてて、で例えばワカメに関しては三陸産ワカメっていうのが結構有名なように、結構ワカメ一つだけ養殖やってるとこう生活できるというか安定した収入が得られるんですね。でそれほど資材もかからずに始められるんですね。でホヤとかに関してもそうなんです。で一番養殖の中でお金がかかるのがホタテなんです。で私の同級生の話に戻りますけども、あのそれでもやっぱりその両親というか父のやっぱり意思を継いでやりたいということで、まあ、ホタテお金はかかるけどもやらなきゃいけないというのがあって、まあ、彼は一生懸命やってたので、なのでまあそういうのもあって応援したいなと思って、で、まあ、茅ヶ崎さんの方に話を、最初湘南の方に話しに行った時にはその辺の話をして支援していただきたいって現状を伝えて、そういう話から始まってます。でホタテ養殖組合はここ8人しか実際はいないです。でホタテ養殖に関しては今資材とかもかかるって話をしましたが、作るまでにすごく手間もかかるんですね。でどんな感じでやってるかというと、ほとんど手作業です。で1本15メートルのロープがあるんですが、そこに今なんかピンがちょっと見えにくいんですがあるんですけども、これピンなんですが、これを手で1本ずつあの刺して、1本15メートルのロープの中に75本まず手で刺していきます。でこれを10万個作ります。もうひたすらもう刺すだけの作業なんですけども、でこれがそうなんですけどもね、小さいやつが刺さってますけども、これをずっと刺していきます。でこれを刺したら次何するかというとですね、今ホタテドリルって書いてますが、あのちっちゃい機械を使ってですね、あの直径が5センチから7センチの今貝、あの自分たちで貝が育てられないので北海道から買ってきた貝、ちっちゃい貝があるんですが、そこに1個ずつ穴を開けていきます。1.5 ミリぐらいで1個ずつ開けてこう開けてますよね。でそれをどうするかというと、さっき通したピンにまた1個ずつ刺していくんです。でもこれも全部ひたすら手作業で、で、まあ、10日間ぐらいかけて、まあ、10万個ぐらい刺していくんですが、こういう作業をやっていきます。で作業をしたら、まあ、次どうするかというとですね、これ黙って待つんですが、その今度水揚げしますよね。で1本のロープに大体30キロぐらい、まあ、あのムール貝とかいろいろついてるので30キロ以上で、今これ手でずっと上げてたんですが、今回支援していただいて巻き上げ機1台あったので機械を使って今これ上げることができてますけども、1本ずつあの10万個を超えて引き上げなきゃいけないという作業を最初の年はやってます。でそれを次どうするかというですね、水揚げしたのをそのまま店に売るんじゃなくてですね、またホタテって手がかかるなと思うんですが、1個ずつナタっていうあの包丁みたいなやつで1個ずつ貝の表面を全部削るんです。1枚ずつでこういう作業をして、そこから始めて市場に出したりとかスーパーに出したりとかっていう出荷作業をしました。だからひたすら人手が、ね、必要なあれだったんですが、このナタで取る作業っていうのもですね、あの今茅ヶ崎さんがこの前来ていただいたので写真出てますけども、あの大きな機械ありますよね、 あれを支援していただいたその550万で1人1台ずつ購入することができて、でそのお金でこの手でこう取るこの作業に関してはあの機械が全部やってくれるのですごく効率が良くて楽になったっていうふうにして、あのすごくみんな感謝してます。ありがとうございます。でこの機械を使って、でその後に今度出荷に行くんですが、今大槌のホタテどんな感じかというとですね、食べた方もいらっしゃるかと思うんですが、震災前よりも大きくて甘いホタテができてます。で先週私大槌に帰ってですね、水産技術センターとかもあって、あと東大の研究所とかあるんですが、そういうところも回って海の状態がどうかっていうこともちょっと話を聞いてきたんですけども、あの毎週放射能とかそれから貝毒の検査をしているの でこの前1回貝毒になったんですが、まあ、それはプランクトンという餌が夏になると毒性を持ってしまうので一時的に出荷ができなくなるのはしょうがないんですけども、でなんでこういう大きなホタテができたかというとですね、震災によってやっぱり海の中のヘドロがこうかき回されて栄養状態がこう全部海の中が全部そこからこうかき上げられたので良くなったということで、なのであの大きなホタテができてます。で実際そのデータとかもいただいてきたんですが、まあ、津波でやっぱりこう悪いことだけじゃないんだなっていうのをすごく感じた時だったんですが、見てもらって分かるようにすごく貝柱が大きくてですね、今まで漁師さんたちも見たことがないっていうくらいのホタテができてます。ただ作業場に関しては最初に言った通り、その国の復旧復興という事業がまだ受けれてないので、まあ、この仮設テントのまま作業をしてるんですね。ですので残念なんですけども、あの実際ここに泥棒が入ってですね、警察が来てあのこう調査したりとか、そういうことも実際起こっています。ちょっと悲しいんですけどね。で今の課題としてはですね、すいません時間がありますちょっとです、ね、あの課題としてはやっぱり作ったものっていうのを今漁師さんと話をして、やっぱり適正価格で取引してもらえる業者をすごく今自分たちで探そうっていうことを動いてます。で今まで漁師さんというのはもう長年のあれだったんですけども、例えば北海道から買ってきた貝が30円ぐらいだとすると、仲買さんに叩かれてもう50円ぐらいで取引されて、でもスーパーに行くとそれが300円ぐらいで売ってるんですね。で今までもずっと赤字だったんですけども、もうやめざるを得なかったので、はい大丈夫です、はい、やめざるを得なくてずっとやってきた感じなんですが、今回を機にやっぱり自分たちであの売る場所を探そうということで、あのまあ、今一生懸命営業活動している状態です。でこの前は今これ京都の写真ですが、この前 の湘南祭、茅ヶ崎の方であった湘南祭でもあの皆さんに協力していただいてホタテを販売することができましたし、でそれで大槌っていう名前を広げていきたいなっていうことを今考えています。でそれから今言ったようにやっぱり6次化を目指して、やっぱり生産者で終わるんじゃなくてですね、やっぱり自分たちで作ったものをちゃんと消費者まで届けられるような感じで動こうということで、でそれからあと海外のちょっと輸出もちょっと考えようかということで、台湾とかその辺もちょっと当たったりですとか、あとは自宅とかまたお中元で使ってもらえるような感じでということで、今一生懸命動いているいろんな状態ではあります。すみません、ちょっとあの時間がなくてあれだったんですが、一応あのバタバタとお話をしましたが、なんでホタテだったかというのは少しあのお分かりいただけたかなと思います。で今彼らはすごくあの皆さんがいただいた機会のおかげで自立することができて、であとはここからはもう自分たちでこういうところを探しながら、あの、まあ、これから一生懸命その生きていかなきゃいけないと思うんですが、まあ、それが大槌町が私は復興につながるんじゃないかなとはすごく思ってます。なぜならやっぱり大槌市っていうのはやっぱり海の町なので、で、まあ、どんどん人口流出してますけども、やっぱりそれは職がないとかいろいろありますが、住むとこがないとかありますが、やっぱりその町にその仕事をする場所、やっぱ海が元気じゃないとやっぱりこうみんなの顔が元気にならないというか、町がこう明るくならないというか、そういうことはすごく思ってるので、私はこれからもホタテのところは応援していきたいなと思いますし、ぜひ皆さんももしあの思ってたら、あのホタテ養殖のことたまに思い出していただいて、頑張ってるかなというふうに思い出していただくだけでもすごく彼らの励みになると思いますので、あのぜひよろしくお願いします。以上で終わります。